初めての八大集その16、五線和歌集前編。迫り来る菅原道真の怨霊に立ち向かう五人の勇者たち。彼らは村上天皇を長官に仰ぎ、和歌の選定をする役職にあったが、都に魑魅魍魎が現れるや否や、五色の仮面を身にまとう正義の戦士となったのである。人呼んで村上戦隊なしつぼの五人。今日のヒーローものが初めて日本に誕生した瞬間であった。まさかそんなわけはありませんが、951年村上天皇の命により宮中のなしつぼと呼ばれる場所に千和歌所が設置され、読み方がわからなくなりかけていた万葉集の万葉仮名の解読と新しい勅撰和歌集の選定が行われることになりました。選ばれたのは清少納言のお父っつぁんこと清原の元助、908から990。天才的学者肌で万葉解読の立役者か、源の下郷911から983。勅撰和歌集に100首以上を収める男こと大中富野義信、921から991。あまりにも大きすぎた父上紀貫之の子紀貫時文、922から996。やはり歌人の坂の上のこれのりの子坂の上の持ち木980年没の5人。ただし五線集の完成の経緯は記録上乏しく、未完成であるという説すらあるくらい。とりあえず960年より少し前の完成かという説が無難な落ちどころとして比較的有力視されているくらいのようです。選者の和歌を採用することを目的にしたような古今集に対して、この五線集の著しい特徴は選者の和歌は全く採用せず、選別することに徹している点にあると言えるかもしれません。そのコンセプトは、あるいは村上天皇からの命令だったのでしょうか。ここに挙げられた歌人たちは、後の勅撰集などに顔を覗かせることになるのでした。さて、歌合わせや屏風歌のような晴れ舞台の和歌ではなく、日常的な贈答歌、あるいは言葉書きに逸話を紹介しては和歌で締めくくるような歌物語の傾向が五線集では顕著ですが、そういうことは後々眺めることとして、まずは春歌から開始することにいたしましょう。今回は趣向を変えてお送りいたします。春歌上巻第一。今日は立春、春へと移り変われば若夏みの季節です。荻野の原は去年焼かれたままですが、誰かと一緒に若菜を探しに出かけてみたいような思いにも駆られます。もしあなたが和歌を読むとしたら、どのように読むでしょうか。あるいは、春が来た、誰かと摘みたい若菜です、荻野の原は焼けていますが。春が来た、誰かと摘みたい若菜です、荻野の原は焼けていますが。何がし歌いなどと若めいた言葉が浮かんでくればしめたもの、あなたは半分この世界に足を踏み入れているようです。そうでなくてもちょっとした遊びですから、とりあえず先に挙げた着想で五七五七七をまとめてみてください。それから次の和歌と自分のものを比べてみるのが愉快です。今日よりは荻野焼け原かき分けて若菜摘みにと誰を誘わん。今日よりは荻野焼け原かき分けて若菜摘みにと誰を誘わん。金森王、かっこ平の金森。今日からは 小木の焼け野原をかき分けて、若菜を摘みに行きましょうと、誰を誘ってみようか。なんです。自分の方がよっぽどうまい？なるほど。そう思ったらそう思ったでよいのです。ただ、時々でよいですから。
果たしてその認識は正しいのか？
と、自分を批判して眺めてみてください。ついでに、私の意見も参照してみてください。様々な角度から批判する精神だけが、あなたの和歌を向上させることでしょう。なんです。和歌などを読みたいとは思わない。
なるほど。それならそれで構いません。
けれども、せっかく鑑賞する気があるのでしたら、もう一歩進めて、時々でよいですから。
果たして自分ならどう読むのであろうか。
と、ちょっとした遊びも試みてください。ただそれくらいのいたずらから、元の和歌の素晴らしさを、軽やかに悟れるようにもなるのです。さて、平の金森の和歌と、なにがし歌いを比べて、まず注目されるのは、平の金森の場合は、春が来たと直接述べることなく、和歌な摘みに誰を誘おう、という早春の和歌を提示して、ただ、今日よりは、と開始することによって、春の立つ日、すなわち、立春であることを悟らせていることです。
春が来た、誰を誘おう。
では、事実の説明が濃厚ですが、
今日からは、誰を誘おう。
と言うと、ようやく訪れた今日を、喜びに表現した印象が強くなり、直接、春が来たと宣言するよりも、読み手の情緒が、広がるように思われます。さらに何がし歌いの場合は、
荻野の原は焼けていますが、
と下の句でも説明書きの様相が濃いですが、金森の場合は、
荻野を焼け原かき分けて、
荻野原の焼けている状況は上の句のうちに軽くまとめてしまい、代わりに、
その原をかき分けて、
と、ここでも和歌を摘む喜びを動作によって表しています。行為が読まれることによって、ただ着想を説明したものではなく、自らの思いをその場で述べているような臨場感が著しく増大します。そしてその増大の先に、最も伝えたい内容である下の句の、
和歌な摘みにと誰を誘わん、
という希望が読み込まれ、若菜を誰かと一緒に摘みたい思いが、春の喜びと一緒になって、湧き上がるように広がってきます。一方、何がし歌いの場合は、最も伝えたい思いは、すでに上の句で、
誰かと摘みたい若菜です。
と述べてしまっていますから、なおさら状況を説明した下の句が、打足のように響くのです。このような下手な和歌は、どこにでも転がっているもので、例えば、我が家の犬はいずこに行きぬらん、今宵も思い、入れて眠れる。我が家の犬はいずこに行きぬらん、今宵も思い、入れて眠れる。島木赤彦。私の家の犬はどこに行ったのだろう、今宵も思い出して眠った。なんだか馬鹿にされたような気分です。そもそも、常人の感性なら、犬を思って眠れなかった、ならまだ思境も湧くものを、思い出して、そのまま眠ったのでは、何のために四句までを記してきたのか、さっぱりわかりません。はじめから書くまでもないようなことを、話の下手なおしゃべり中年に付き合わされて、無理やり聞かされているような気分です。しかし、それは置いておいて、着想というものは、最も取るに足らないものだと言えるでしょう。それは文字通り、誰にでも思いつくことができるからです。もしそれを
メモ書きしただけなら、人口の数だけ1分1秒ごとに何十万、何百万というくだらない五七五七七が吐き出され、それこそチリアクタの価値もなく、紙という貴重な資源を無駄に消費するばかりです。あるいはそれを逃れようとして仮想空間に垂れ流したところで何の得るところがあるでしょう。不要なノイズには過ぎませんから、検索者にとって迷惑なばかりです。そして、犬やいずこの和歌は、ただ着想、しかも、誰が浮かべても差し支えないほどの着想、ただ思いついたままに、小学生の日記くらいの拙さで、僕の飼っていた犬がどこに行ったかと、今夜も思い出して眠りました。と記しただけなのです。ただの説明書きに終始しているので、犬を心配する心は、微塵も見られず、統治法さえ何の作用ももたらさず。
なんでこんなくだらないことを紙面を無駄にして書き残したのだろう。
と驚き呆れるような、あるいは馬鹿にされたような気分になる。それだけならまだしも日常的散文としてやり過ごすこともできるのですが、極めて無意味なことに、下の句は、
今宵も思い、出して眠った。
などと、何の効果もない、偶発的な様相の濃い、キレを生じさせています。韻文の区切りには、おのずから、最も弱いキレが生じます。別にトンチで、言い訳をしなくても構いません。素直に、
今宵も思い、出して眠った
のどこが指摘表現なのか、中学生の素直さでもって感じてみてくださったら良いでしょう。表現の発展途上にある小学生なら、あるいは指摘に感じることもあるでしょうか。私にはなんだか馬鹿にされたような気持ちがしてなりません。これが例えばどこかへ走り出したくなるけど、ならば心情の躊躇がキレと絡み合うので、まだしもそこに異議が生まれますが、ただ説明的な文章を、
私は走り出して疲れた
としても、そこには31時と五七五七七の都合によりたまたま分割されたような印象ばかりが興ざめを引き起こしますから、読まされる方は窮屈に押し込めた拙い文章を眺めさせられるような気分になるのです。さらには、
思い入れて眠れる
という表現自体、怪しげな気配がこもりますが、それはともかくとして、ここでは着想を説明しただけの拙い文章と、思いを伝えるために切磋琢磨した平の金森の表現とどこが違うのかだけを何度も唱えながら、ああなるほどと思うくらいまでのんびり比べてみたらよいかと思います。着想をそのまま記すだけなら、一日に何十も何百も誰にでも読めてしまうという馬鹿らしさ、一方では磨き上げた表現の素晴らしさが伝わっては来ないでしょうか。もっともこの場合、平の金森が優れているのではなく、比べられた短歌が劣っているに過ぎませんが、なんならちょっと試してみると良いでしょう。朝起きた、顔を洗った、洗濯物を干した、小鳥が鳴いていた、端末をいじってみた。その時のことを短い散文にしてから31時に変えてみるのです。本当に呆れるくらいに、いくらでも生産されてしまうには違いありません。もちろん、皆様が初めて和歌に触れようとしたなら、その第一歩こそ、最も尊ぶべき方法で、ともかくも思いついたことを31時にしてみるのが良いのです。作品の価値ということは、 ずっと先に控えていることですから、躊躇するには及びません。落書きを繰り返すうちに、次第に良いものと悪いものの区別がついてきます。自らの言葉で何か特別な思いを伝えられそうな気がしてきます。それがすなわち第二段階というもので、そうなるまでの数多の修作が否定されるわけではありません。ただその修作はその人のプロフィールに過ぎなくて、残されるべき美的基準を有しているか、それはまた別の問題となります。そして私がここで取り上げているのは、まさに作品の価値についてなのですから、あなたが思いついたままを落書きするのに、恐れるものなど何もないことを、私は老婆心からここに加えておきます。とは言っても、残念ながら私は老婆ではありませんが、はじめからつまらないものを眺めてしまいました。なんだか心持ちが優れません。気を取り直して次の和歌へと参りましょうか。次のシチュエーションはウグイスの声が聞こえてくるので、どのあたりだろうと探し求めていると、いつしか鼻の下にたどり着いた。この情景をまた何がし歌いさんに読んでもらいましょうか。ウグイスの恋に誘われて、いつの間に花のもとへと私は来ました。ウグイスの恋に誘われて、いつの間に花のもとへと私は来ました。何がし歌い。なるほど、先ほどの反省でしょうか。花のもとへたどり着いたという取りまとめは、クライマックスを形成していて、決して打足にはなっていません。けれども3句目のいつの間に、これは必要な言葉でしょうか。空間を地下に埋めたような気配が濃厚です。そうでなければならない表現にまで達していません。それでは五線集の和歌を眺めてみましょう。ウグイスの泣きつる声に誘われて、花のもとにぞ、我は気に消える。ウグイスの泣きつる声に誘われて、花のもとにぞ、我は気に消える。読み人知らず。ウグイスの泣いたその声に誘われるように、花のもとにこそ、私は来たのです。花のもとにぞ、のぞは、強調を込めて、まさに花のもとに、くらいのニュアンスですが、何がし歌いさんの表現と同じ構図になっています。歌いさんの向上心の賜物か、それともこの和歌が極めて率直に表現されているために、初心者の表現と被ったのか、それはわかりませんが、ただし、そこに至る過程には、やはり違いが見られます。何がしさんの和歌は、ウグイスの声に誘われて、と、二句目で状況を提示してしまっているために、三句目に空白ができてしまい、いつの間に、のような無駄な一言を挿入する結果となりました。もしこれが、いつの間にでなくても、さまよえばにしろ、尋ねればにしろ、必要不可欠な表現というよりは、空いた三句目を埋めたような印象からは逃れられません。一方、五線集のものは、ウグイスの泣いた声に誘われて、と、二句目の内容を引き伸ばすことによって、下の句へと至る上の句のピークである三句目に、効果的に、誘われてを提示することに成功しています。二句目の泣いた声というのは、一見、無駄な説明のようにも思われますが、ずっと泣いている声ではなく、声がし終わったので、そちらの方へ向かうと、また声がして、またそちらの方へ向かうと、泣き終えて、そんな、ウグイスの声の合間を、よく捉えているようです。 際立ったファインプレーはありませんが、歌いさんのいつの間によりは上等です。そして、心情のピークとしては、3句目と結句にまとめられた、誘われてきました、という簡単な表現で、その内容を他の部分が説明するという構図が整っているからこそ、なにがしさんの和歌のような、ちょっと散漫な印象は感じられつ、心地よく響いてくるのです。それでは次の着想です。今は梅の花の季節です。あなたには、この梅の花が咲き誇る頃には、必ず連絡するから、と約束した友人があります。その人の家の梅も、今頃は盛りであろうと思われるのですが、ちっとも連絡が来ないのです。そんなシチュエーションを和歌にしてみましょう。梅の花、咲き誇るような季節です。あの人からの連絡はなし。梅の花、咲き誇るような季節です。あの人からの連絡はなし。何がし歌い。来ない人への思いを下の句にまとめたのは良いですが、また上の句がただの説明書きに陥ってしまいました。そもそも、梅の花が咲き誇る頃に必ず消息を伝えるという着想があるにもかかわらず、盛りになったのに頼りがないという状況が生かしきれていません。ただ梅の季節になりました。あの人からの連絡は来ません。それだけのことなのです。ついでに結句も、連絡はなくて、など余韻を残した方が、現代文の詩文としては魅力的に響きます。それでは、五線集の和歌はどうでしょう。梅の花、今は盛りになりぬらん。頼めし人の訪れもせぬ。梅の花、今は盛りになりぬらん。頼めし人の訪れもせぬ。朱雀院の兵部教の巫女。梅の花は今はもう盛りになっただろうに、頼みに思う人の連絡さえ訪れません。なりぬらんのらんは水量ですから、上の句は、知人の家の梅の花も、今は盛りを迎えただろうと、周囲の梅の花の状況などから、押し上がっていることになります。下の句では、約束を期待している相手からの、連絡さえないことが記されています。頼めし人、つまり、頼みに思う人、と加えたことによって、上の句の単なる推量には、盛りを迎えているだろうに、それにもかかわらず、というニュアンスが強調され、そこから自然に、花の盛りの頃に連絡をするよ、などの約束があったことが、和歌自体からつかみ取れる、あるいはつかみ取れないまでも、期待させる、何かがあったことは推測される。それゆえ、読み手の恨めしいような、それでも待ち続けているような心がリアルに伝わってくるのです。一方、なにがしさんの場合は、偶然、梅の花の咲いている頃に、あの人からの連絡を待っているだけで、肝心の約束を待ちわびる心が見えてこない、着想を表現しきれていないのです。ところでこの和歌の作者は、宇田天皇の息子である、敦隆親王ではないかともされていますが、今は気にせず、先に参りましょう。